子育て支援定住人口増加対策特別委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りしました次第に従い進行いたします。また、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、議案の審査に入ります。予算に関する説明書1をご用意いただきます。議案第28号、令和8年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。20ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。14巻分担金及び負担金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。22ページをお開きください。15巻使用料および手数料についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。28ページをお開きください。28ページから31ページ、16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。36ページをお開きください。17巻県支出金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。52ページをお開きください。52ページから55ページの22巻諸収入についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。136ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。136ページから145ページの産官民生費二項児童福祉費についてご質疑ありませんか。小野委員。
143ページです。里親支援事業でいくつか伺いたいと思います。里親研修トレーニング事業委託料、こちらの内容と委託先を教えてください。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。委託料の、事業内容でございますが、里親としての基本的な知識や教育のスキルを習得してもらうため、里親希望者に対して、里親の登録前にする、研修と、すでに、里親登録をされている方に対して安定した養育を行っていただけるよう、子育ての知識やノウハウを、ノウハウなどのさらなる養育力、向上のためにの研修となっております。委託先につきましては、里親支援事業がですね、県下一帯で行う里親の支出向上を図っていくことを目的としておりますので、群馬県と同様にですね、群馬県児童養護連絡、児童養護施設連絡協議会の方に委託する予定となっております。以上でございます。
小野委員。
はい、ありがとうございます。こちらで里親さんを増やしていくために、いろんな今お取り組みをしてくださっていると思うんですけれども、新年度具体的にどんなことをされる予定か教えてください。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。里親制度への関心を、高めていただくため、多角的な啓発に取り組んでまいります。具体的には、広報誌や SNS、ポスターなどで、広く周知するほか、里親による体験講話の実施や、養育のやりがいや実情を直接伝える機会を設けてまいりたいと考えております。まあ、こうした生の声を届ける取り組みを通じて、市民への理解を深め、里親の登録につなげていきたいというふうに考えております。以上でございます。
この委
員。はい、ありがとうございます。次はその下なんですけれども、里親訪問支援相互交流事業委託料、こちらの内容と委託先をお願いします。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。里親が、養育上の不安や孤立感を解消し、 安心して子育てができる環境を整えることを目的に、経験豊富な先輩里親が、里親の自宅を、訪問し相談を受ける、里親訪問支援事業とですね、里親同士がつながりを持てるよう、情報交換会や交流会、その他研修会で行う相互交流事業を行っております。委託先につきましては、里親事業、県下一体取り組む必要があることから、群馬県と同様にですね、群馬県里親の会に委託する予定でございます。以上でございます。
この委員、
はい、ありがとうございます。実際に里親を考えている方からちょっと心配なことがあってなかなか踏み切れないという方に、万が一自分が具合が悪くなったりとか見られないような状況が起きた場合どうするのかなっていう話を伺ったんですけれども、ファミリーホームであったり里親さんが、体調不良や急な用事で子どもを見られないようなそんなことが起きた場合にはどんな体制で子どもたちを見ていくのか教えてください。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。里親やファミリーホームの負担軽減を図るため一時的に養育を委託するレスパイトケアという制度がございます。これは、他の里親家庭や児童養護施設などにおいて短期間子どもを預かるもので、里親が自身の体調不良や冠婚葬祭、さらに心身のリフレッシュを目的とする場合に利用可能となっております。こうした休息の機会を確保することで里親さんが生き長く安定して子どもを育んでいけるような支援体制に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
小野委員、
はい、ありがとうございました。続けてもう一ついいですか。はい、すみません、その次の20丸の、家庭養育支援事業の中の下から2つ目ですね、子育て短期支援事業委託料、こちらの内容と委託先について教えてください。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。本事業でございますが、保護者の指定や仕事、育児疲れなどの身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、子どもを一時的に預けられ、宿泊も可能なショートステイ事業と、仕事などの理由で、委託時間が夜間になることなどから、おおむね22時まで預かり、子どもに夕食の提供を行うホワイライトステイ事業を、市内児童養護施設等に、委託しております。また近年ですね、利用者が増加傾向にあるため、昨年7月から、預け先に、里親さんに加わっていただいたところでございます。次に委託先でございますが、児童養護施設として希望館八幡の内、フランシスコの町、乳児園として愛育乳児園、市内里親さんや、ファミリーホームを予定しております。以上でございます。
この委員、
はい、ありがとうございます。非常に心強い制度だと思います。で、続いてこれ新年度の利用見込み件数をどのくらいにされているのか、お計算ではないんですけれども、これまでの利用実績を合わせて教えてください。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。新年度の見込みということですが、近年、年間通してですね、延べ人数になりますが600名程度の利用があり、それで推移をしております。ですので、新年におきましても、600程度の利用というふうに見込んではおります。この2月末現在になりますが、今600件近くの利用があるところではございます。以上でございます。
小野委員、
はい、ありがとうございます。本当にこう利用される方がたどり着けるところがあってよかったなというふうに思います。で、宿泊もできる一時的なそのショートステイというのは本当に大事だと思います。こういう大事に皆さんが使っていただける、困った時に使っていただける、こういう仕組みが高崎ありますけれども、この仕組みにたどり着けないで、残念なことが起きるということが一番心配なんですけれども、こういったことを使っていただくように、どのような周知をされているのか教えてください。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。 周知ということですが、市の広報や SNS、まあ、市のホームページなどで周知をはじめ、医療機関などの関係機関において、まあ、本市で作成したリーフレットを活用してですね、案内していただくなど、支援の必要な保護者がですね、利用できるような体制を、取っております。また今後もですね、そういったところを力を入れてですね、取り組んでいきたいというふうに思っております。以上でございます。
この委員、
はい、ありがとうございます。本当に必要な方が使えるような形でしっかりと周知の方よろしくお願いいたします。一旦これで、
はい、
はい、ありがとうございます。
他にありませんか。白石委員、
児童相談所、143ページの児童相談所の運営ということですけれども、昨年の10月から児童相談所が解消しましてですね、まあ、大変忙しく活動しているというふうに聞いているんですけれども、実際の相談件数というのはどの程度なんでしょうか。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。解消後の相談件数で相談件数の実績でございますが、2月末までの数字になります。児童虐待相談件数が、225件、養護相談177件、障害相談1150件、非行相談37件、育成相談63件、その他相談107件、合計1759件となっております。以上でございます。
はい、大変多くの相談に対応していただいているということで、まあ、数字の大きさで驚きましたけれども、これ全部高崎市の、在住の方なんでしょうか。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。まああれ、全部というわけではないんですが、一部ですね、他の自治体の方からですね、まあ、高崎市内で、まあ、保護をされたとかですね、そういったケースも、件数には入っておりますので、全部が全部高崎市の子どもということではなく、ごく一部ですが、そういった他市の、子どもも含まれております。以上でございます。
白石委員、
大変ですね、忙しい仕事をされているということで、子どもたちの守るということをですね、ぜひとも最優先にして活動していただければと思います。ご苦労様です。以上です。
他にありませんか。大川ライン。
先ほどの白石委員の質問と関連してですけども、その相談、児童虐待相談がかなり増えていることに驚きました。その中で、一時保護所の役割はますます重要になっていると思います。そこで現在の一時保護所の稼働状況、これについてお伺いします。
一時保護課長。
はい、お答えいたします。一時保護所の稼働状況でございますが、こちらも今年2月末までの数値でお答えいたします。累計で106人が入所しました。1日平均では20人が入所となっております。以上でございます。
大川委員、
まあ、定員からするとかなりの稼働状況ということが分かりました。本当に携わっている関係者の皆様には敬意を表するとともに、今後も職員さんの負担も配慮しながら、子どもたちの心身のケアと安全確保が十分図れるようよろしくお願いします。以上です。
他にありませんか。副委員長。
はい、145ページの参加に登録のと同じく、その児童相談所費の中の上から6番目の調理業務委託料についてお伺いいたします。3,603万2,000円の内訳と業務委託内容についてお教えてください。
一時保護課長。
はい、お答えいたします。まず、委託料の内訳でございますが、一時保護所に入所している子ども定員25名おりますが、朝昼夕の3食とおやつの調理提供を委託する費用として、人件費を含む管理経費および食材料費の金額となっております。また委託する業務内容でございますが、成長期にある子どもの健康な体づくりのために、給食にかかる献立作成から始まり、食材調達、アレルギー対策、調理、検食、厨房や食品庫の清掃管理等の業務でございます。以上でございます。
委員長。
はい、ありがとうございます。 食材医療費と人件費を含む各種の管理経費であることが分かりました。一時保護されている子どもの人数も多いようなので各種の経費がかかることが分かりました。
はい、
子どもたちから食事に対して感想などがありましたら、分かりましたら教えてください。
一時保護課長。
はい、お答えいたします。子どもにアンケートを取ることがあるんですけれども、そのアンケートの結果では、大変おいしいという意見を多くいただいております。また子どもからこういうものが食べたいというような料理をリクエストしていただき、それを反映するリクエストメニューですとか、季節や行事に合わせた食事を提供する行事食は大変好評を得ております。以上でございます。
副委員長。
はい、ありがとうございます。一時保護中は栄養の確保はもちろんですけれども、子どもの状態に合わせて家庭的で安心できる環境の中で食事ができることそのものがケアになっていると思います。私も一時保護されたいぐらいなんですけど、どうぞこれからも引き続き子どもたちが笑顔になる食事と温かな時間を提供していただきますようによろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。小野委員。
今の一時保護事業のところで、一時保護が解除になってそれぞれの家庭に戻った後、その戻った後の見守りとかモニタリングっていうのをどのように行っているのか教えてください。
子ども発達支援課長。
はい、お答えします。虐待等により一時保護した子どもを解除する際には、再度同様の事案が、発生しないよう、保護者などに指導を行い、家庭環境の、調整を行っているほか、関係機関であります、学校や保育園など、子どもの所属先となるところとですね、連携をして、子どもの状況を把握できる体制を整えた上で慎重に、一時保護を解除しております。また、家庭復帰後も職員が定期的に家庭訪問を行ったり、保護士などに来所してもらい面談を行ったりと、一時保護を解除した後も子どもが安全に安心して生活できるよう支援に努めていくところでございます。以上でございます。
小野委員。
はい、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。すみません、1枚戻っていただいて、児童虐待防止対策事業の中の夜間休日家庭児童相談委託料、こちらの内容と委託先を教えてください。
子ども救援課長。
お答えいたします。こちらの業務につきましては平日夜会や土日祝日の電話相談業務をやっているもので、委託先による受付もですね、虐待通告等で処置の内容が必要な場合は交番職員に連絡をさせていただきまして現場へ出動するなどの対応となっております。またですね、こちらの交番職員の体制につきましては緊急性の高い事案が同時に発生しても速やかに対応ができるよう常時複数の職員による交番体制を行っています。委託先につきましてはですね、現在は市内の民間事業者に委託しておりますけれども、来年度につきましても高崎市の子どもを守るためですね、地域の必要などに精通した市内事業者の優先に手を取り行う予定でございます。以上となります。
この委
員。はい、ありがとうございます。本当に今の時に子どもがかけやすいような体制をお願いしたいと思うんですけれども、ちょっとその中で今の子どもたちって電話を使うというのがすごくこう抵抗があるっていうふうに聞いているんですけれども、現在のその相談体制は電話というご報告だったかと思うんですけれども、今後その子どもが使いやすいツール、例えば LINE であったりとかそういう SNS に関してはその辺今後のお考えを聞かせてください。
子ども救援課長。
はい、お答えいたします。主な相談方法につきましてはですね、インターンご指摘の通り、電話その他メール用のものが主なものになっているんですけれども、今後ですね、SNS を活用した相談制度を検討してまいるんですけれども、SNS を活用した相談につきましてはですね、匿名性が高く相談しやすいという意見もある一方でですね、
文字だけのやり取りでは緊急度の判断を誤る可能性というのが高いことから、導入につきましてはですね、課題の有効性など十分に検証した上で検討したいと思っております。ということです。
この委
員、はい、ありがとうございました。これまで一番こう下層率を発信しやすいような形でご研究さらにお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。長志委員。
児童相談所運営事業の中の児童自立支援施設に関する事務委託料について、こちらどんな施設なのか、またこの委託料の内容について伺います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。児童自立支援施設は、無料行為をなし、または、または出す恐れがあるあるなど、生活指導等を要する児童を受け入れる施設でございます。群馬県内では県が直営で行っております、群馬学園一施設のみとなっているため、本市からの、児童の受け入れを施設運営、受け入れや、施設運営を、群馬県へ委託しているものでございます。なお委託料の額につきましては、群馬県の事業協、優勝する児童の定員協定に基づき判明したものでございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、生活指導を要する児童を受け入れる施設であるということと、委託料は定員協定に基づいた案文ということで承知いたしました。こちら県の施設ということではございますけれども、入所児童がですね、社会から孤立しないようにであったりとか、施設を出た後の出口まで踏まえた対応をお願いしたいと思います。以上です。
他にありませんか。
よし、
入り口委員。
すみません。今まで委員さん方とね、本当にこれは大変なやっぱりお仕事なんだなということを実感している次第でございます。まあ、その中でですね、私の方から何点かちょっと確認させてください。まず137ページの児童措置事業の中の下から2番目、児童養護施設等措置費7億6000万ほどありますけど、まずこちらの内容についてちょっとご説明願いたいと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。本措置費でございますが、虐待や家庭環境の、家庭環境に、が困難等によりですね、家庭での、養育が適切でないと判断した場合、安定した生活環境の中で子どもを守り育てるため、児童相談所が、児童養護施設などでの措置や里親への委託などを行います。その際、児童養護施設や里親などに支払う運営経費や生活費となっております。以上でございます。
堀口委員。
はい、分かりました。流れは分かりました。その中でですね、その下に児童養護施設等の措置費の医療費っていうのに今1600万ほどあるんですけど、こちらの内容につきましてご説明願いたいと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。措置医療費でございますが、先ほど、ご説明をさせていただきました、措置費におきまして、施設やですね、里親さんに委託した子どもがですね、病気や、怪我ですねなどによって医療機関を受診した際にですね、支払う際の医療費を負担するものでございます。以上でございます。
堀口委員。
ちなみにですね、どのような内容というんですかね、医療費と、例えばですね、重度ってですかね、例えばペースメーカーを心臓の中に入れてるですとか、そういうことも含めて、持病を持った方も含めてですね、そういうものも受け入れた場合に、医療費等も当然ね、かかってくるんですけれども、いずれにしろ、今回のこの1600万の内容っていうのは、どの程度のどういうものなんでしょうか。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。いろいろございますが、まあ、一般的な子どもが受けるような骨折とか、まあ、スリーズとかですね、あとは、まあ、発熱等による過去等も含まれるんですが、まあ、そういったものが、対象になるということで、ちょっと申し訳ございません。ペースメーカーとかそこまではということで申し訳ございません。
堀口委員。
はい、まあ、特別な場合というのはまだどうするかなというふうに思ったんですけど、分かりました。これ確かね、全体の金額も20、これ20じゃないですか、いくらになるのかな、 234ですかね、大変な金額なんですけれども、この、 全体のこの事業っていうのは、確かこれは、ね、県がもともと事業費として事業をやってたはずなんですけれども、まあ、これが高崎市にこう降りてきて、でこの高崎市のですね、この財源、どのような財源っていうんですかね、これのところはどういう配分になってるんでしょうか。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。財源でございますが、この措置費につきましては、児童福祉法に基づき、国2分の1、市2分の1となっております。以上でございます。
堀口委員。
はい、2分の1っていうことです。まあ、全体としては勘違いしましたけれども、いずれにしろ、本市がですね、2分の1を試算で出すと、まあ、こういうことということで、非常にですね、まあ、ある意味では、子どもたちを守るためには大変な財源が必要なんだなということを改めて実感した次第でございます。じゃあもう一点、はい、143ページですかね。その中の児童相談所運営事業の中の真ん中でちょっと下ですけど、子どもの意見表明と支援事業委託料ということで、これ多分子どもの権利を守る代弁者のこのアドボケイトの件かなというふうには思うんですけども、まあ、内容と委託先につきましてご説明願いたいと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。本事業は、国の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に基づきまして、子どもの権利擁護を尊重することを目的に、一時保護された子どもを対象に中立性を確保するため、第三者的立場の、意見表明等支援員、まあ、アドボケイトさんですね、が週一度ですね、一時保護所を訪れ、子どもの意見や意向を、聴取するものでございます。子どもから出された意見に対しましては、その後の支援に、反映をさせております。なお、委託先につきましては、今年度につきましては、子どもアドバシー群馬という団体にですね、委託をしており、来年度もですね、まあ、予定をしているところではございます。以上でございます。
堀口委員。
はい、じゃあそれではですね、まあ、どのような流れでそれを進められているのか、議連以降も含めてですね、お話しいただきたいと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。意見表明等支援員が、子どもとの遊びや会話の中で、子ども本人から、聞いてほしいという意見表示があった場合にですね、別室の個室にあるんですが、そちらの方に移動してですね、子どもの意見を傾聴した上で意思確認を行っております。出た意見はですね、意見表明等支援員側からですね、児童相談所内の一時保護所の職員以外のものに伝えられてですね、中立的な立場から対応を検討した上、その後の支援に対応させております。以上でございます。
堀口委員。
はい、それでは今年度の実施回数とですね、どのような意見表明がどのくらいあったのか、ちょっとお知らせ願いたいと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。本事業ですが、昨年12月から実施をしておりまして、2月末までの、間ですね、5件の、意見表明があったところです。内容といたしましては、家族に手紙を書いたので渡してほしい、まあ、自分が使っていた寝具が持ってきても寝具を持ってきてもらいたいといった、声をいただきました。出されました意見に対しましては、すべて対応をしたところでございます。まあ、今後につきましても、子どもが声を、上げやすい環境を整えながら、適切に対応していきたいというふうに思っております。以上でございます。
はい、はい、分かりました。はい、すみません。それではあともう1点ですね。先ほどこの委員からの方からの質問ございましたけど、私からも里親支援事業に関してちょっと、確認をさせていただきたいと思います。まずこの内容につきましてからちょっとご説明願いたいと思います。
堀 子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。国は、子どもが家庭に近い環境で育つことができるよう、里親制度を推進しております。まあ、本事業では、里親の登録数を増やすことはもちろんですが、里親としての安定した養育を行っていただくための研修、さらに、子どもを預かる里親の不安感や孤立感を軽減するため、里親さん同士のですね、交流の場を設けたりするなど、子どもを安心して育てられる、包括的な、サポートをする事業でございます。以上でございます。
堀口委員。
はい、実はですね、私の身近なところにですね、里親さんがいらっしゃいまして、最初の頃はですね、お子さんが変わるんで、あれっていうふうに、思って、実はちょっとお聞きをしましたら、里親をしていると、まあ、こういうことですね、非常にある意味では身近に、それ以来ですね、たまに散歩で、近所で会った場合にはですね、声をかけたり、かけられたりということでですね、非常にそういう意味では、里親のこの存在っていうのは大きいんだな、子供にとっては本当にまた、自分がね、居場所として、そこにいられるっていうことでの安心感というんですかね、まあ、そういうことも含めてこれ大切な事業なんだろうなというふうに思っております。まあ、そこの中でですね、まあ、これ一般してのちょっと以前にやったんですけれども、藤岡市に我々お邪魔した時にですね、この里親センターというのが設置されておりました。非常に職員さんのお話によりますとですね、このものを設置したおかげで非常にですね、いい意味でうまく回っているというお話を聞いて、まあ、ぜひ高崎市の本市ですね、里親センターの設置っていうのが必要かなというふうに思うんですけど、もう一度ここでご見解をお聞かせ願えればと思います。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。里親制度の啓発や研修、里親家庭への相談、養育支援などを、全面的に行う里親支援センターはですね、里親の包括的なサポートに有効であるというふうに認識はしております。まあ、そういった点も踏まえてですね、他市の状況も参考にしながら設置に向けた研究をしていきたいというふうに思っております。以上でございます。
堀口委員。
はい、まあ、ぜひ研究じゃなくてですね、検討していただいて、本当に子どもたちのためにぜひ、まあ、高崎市はね、子どもたちを、ね、守るというそういうスタンスでおりますので、ぜひよろしくお願いします。あと市公務長とよろしくお願いします。同じく143ページの下の児童虐待防止対策事業ということの中でですね、この研修大会参加単金、というの内容がございますので、これのところ金額は少ないんですけど、どのような研修であるのかちょっと確認をさせてください。
子ども救援課長。
お答えいたします。こちらの内容につきましては、虐待を受けてですね、心に傷を負った子どもへの介護方法などを学ぶ研修ですとか、心理検査を行うために必要な研修などですね、職員の専門性の向上を目的とした研修のうち、児童相談業務の遂行に必要となり、特に優先順位の高い研修への参加費を提供しているのでございます。
堀口委員。
はい、常にこれ私、この研修っていうのは、まあ、自分も含めてですね、大変大切なんかなというふうに考えております。やはり個人のですね、やっぱり質素を上げるっていうのも職員も含めてですね、上げるっていうことはですね、本当に大切だというふうに身をもって自分自身も感じております。まあ、そんな中、こうちょっとね、特に最優先順位の高い研修というこういうお答えが返ってきたんですけど、まあ、多分これね、法廷だとかなんかそういうような関係の、まあ、必要最低限っていうようなふうに私は解釈したんですけど、まあ、ぜひですね、そういう今私が言った意味も含めてですね、この研修っていうのは積極的に参加していただくような形で、職員の皆さんのですね、スキルアップをしていただいて、子どもたち、本当にね、悩みを抱えている子どもたち、お母さん方、そういう方々がですね、本当にいい対応ができてですね、子どもにとってはいい場所になる、お母さんたちにとってはその悩みを相談して安心感を得る、まあ、こういうようなことをいいサイクルに持っていくためにはですね、職員の皆さんのですね、対応、それにはやはり研修等でのスキルっていうか、まあ、現場でね、知っていくっていうことも非常にあるでしょうけれども、 大変大切なことであるかなというふうに思っておりますので、この金額的に21万7千円とか、他にもね、研修っていうのはありますけれども、ぜひ次年度はですね、次年度は次々年度ですかね、この研修費はしっかりとですね、財政部来てましたっけ、しっかり予算取ってあげていただいてですね、職員のスキルアップにつなげる、こういう形をぜひ考えていただければというふうに、こちらも要望したいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。私の方からは以上でございます。
はい、他にありませんか。
よし、はい、
次を終結いたします。これより議案第28号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第28号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査は全て終了しました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いいたします。曽根副市長。
はい、その他ありません。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。
よし、
なければ以上で本日の子育て支援定住人口増加対策特別委員会を閉会いたします。